皆さんおはようございます。今朝も街道とネットをつなぎましてご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。10月に入りました。なんだかですね、もう行事と慌ただしく過ごしておりますし、また、気候にせよ政治にせよいろんな意味で不安定さを感じる今日この頃です。昨日ですね、福岡地方連合のハラスメント関係の集会がありまして、それに参加してきましたが、その集会の最中、突然ですね、自民党の総裁が高市さんに決まったんだってなんていう知らせがありまして、みんなしていやーって言っちゃったんですね。もう本当にどうなるのっていう、そういう不安定な状況で、でまたそれから帰ってこようとしましたら、大雨の影響で途中で電車が止まってましてね、二日市まで来て、そこから先どうなるかなって、小郡までの急行が出ますっていう件乗ったら、何のことはない次の筑紫駅でこれ以上は進みませんって止められましてね、で筑紫駅からどうしたもんかと地図を開き、 JR の春田駅まで行ったら JR は動いてるよって、 JR まで行きましたら JR が動き出しました、4時間半ぶりの再開でって言われて、4時間もう必死になって帰ってまいりましたが、本当にまあ政治にせよ気候にせよですね、今移り変わりの時です。まあそういう意味でもあるんでしょう、ちょっと私たちもですね、体調が優れない方々が多くおられます。どうぞ、気候にですね、気候じゃない、その体調に気をつけながらこの一周も歩んでまいりましょう。さて、まあそういう気候の移り変わり、四季の移り変わりの時ではありますが、四季と言いますと人間の人生というものもよく四季に例えられます。人生の春夏秋冬ですね。これ具体的にじゃあ何歳ぐらいが何なのと思ってこう調べてみますと、およそ20年刻みなんだそうですよ。おぎゃーと生まれまして、だいたい20歳くらいまでが春、あくまで一般論ですね。で20歳ぐらいから40歳ぐらいまでが夏で、40から60ぐらいが秋で、その後が冬というのが区切りなんだそうですが、昨今の、ね、皆様のご様子を見ておりますと、これも変わってきたんじゃないかなと思うんですよ。なんか60ぐらいまでが活力ある夏 で60を超えて人としてこう円熟してきて秋を迎え、80超えてなおお元気な方々もいっぱいおられますから、冬の時期なんていうのはもう本当人によって全然違うんだと思うんですね。人生の四季なんていうものはイメージは、かなり変わったと、以前に比べてぐっぐっとこう後ろの、年に変わってきたんだと思うんです。で実際年齢のイメージっていうのが変わったっていうのを皆さんと一緒に確かめたいと思うんですね。で分かりやすい例を持ってまいりました。国民的なアニメでありますサザエさん、ね、ご存知でしょ。サザエさん、主人公のサザエさん、彼女ですが、いくつか皆さんご存知ですか。そのアニメの中での設定年齢っていうのがありまして、何歳だと思いますか。サザエさんですね、24歳なんです。ほらね、びっくりでしょ。で彼女にはタラちゃんという長男がおりまして、タラちゃん3歳ですから、サザエさん21でタラちゃんを産んだという設定なんです。じゃあサザエさんの両親はどれぐらいだと思います。サザエさんのお父さんであります波平さん、ねえ、波平さんおいくつぐらいだと思います。これですね、この間ちょっと楽しくなったので、私が受け持ってる大学の講義で学生にも同じ質問をしまして、みんなうわっとかって言っておりましたけど、波平さんの年齢は54歳なんですよ。私今47なんですよ。あと7年って思ったらギョッとするんですね。じゃあ波平さんのお連れ合いであります船さんはおいくつって言ったら、船さん52歳、まあ、ちょっと諸説あって50歳っていう説もあるんですが、まあ、50から52なんです。ほらこれ50代ですよって言われたら、みんなそんなわけあるかと思うわけでしょ。でもこれサザエさんが新聞漫画として連載され始めたのが1946年から1974年なんです。今から80年前からだいたい50年ぐらい前にかけてサザエさんは新聞漫画として出てたんで、その後アニメになりますが、 だからね、戦後80年ぐらい前はこの年齢設定がある種違和感なかったんですよ。みんながそうだよねって、40代といえばこれぐらい、50代といえばこれぐらいっていうイメージを持ってたんですよ。しかしやっぱりその年齢設定もですね、今だいぶ違和感を感じる。つまりそれぐらいに私たちの年齢に関するイメージとかっていうのはぐっと変わってきたんですよ。そうやって私たちの社会というのはどんどんと変化をしていきます。しかしその一方で、私たちがどれだけ時代が変わろうが状況が変わろうが、人間の中には変わらない願望っていうものもある。それは何かって言いましたら、例えば私が認められたいっていう承認欲求とかですね、愛されたいっていう愛情への欲求なんていうものは、年齢とか時代とか社会の状況に変わることなく誰もが願い続けているものなんだ。承認されたいがゆえに、例えば人から価値があると思われるような財産をかき集め名誉を求める人たちはいっぱいいます。力をつける人たちはいっぱいいます。愛されたいがゆえに、私はこんなにすごいんだよっていうことをひけらかそうとして聞かざるような方々もたくさんおられます。けれど人間というのはこれ不思議なもんでして、自分が価値あるものだと評価されたいと願っているけれども、その反面で私が価値がないもの、役に立たないものと評価されなくなることを極端に恐れるんです、人間って。だから周りからすごく評価をされて喜んでいながら、同時に評価されなくなることをものすごく恐れるっていう相反する感情が人間の中には常にあるっていうんですよ。人間ってね、いつも不変な約束、不変な愛、不変な評価っていうのをずっと求め続けながら生きているものなんだと思う。でもそれが見当たらないから人はあがくんですよ。先日の木曜日の祈祷会の時にですね、金や貴金属の話がありましてね、で金がね価値が高いとかって言ってるのは何かっていうと、あれは価値が変わらんからでしょ。それは若干の相場の変動はありますけれども、貴金属なんかはなんとかは永遠の輝きと昔 CM ありましたけどもね、そうやって変わらないものを求め続けていくものの象徴が多分金や貴金属なんだと思うんです。私たちは変わらない評価、変わらない愛情を求めていく。そんな私たち人間に対して聖書はそれこそ数千年をかけながらずっと変わることなく伝え続けているメッセージがある。それはどんな時代であろうと、どんな状況にあろうと、変わることなくあなたを認め、あなたを愛する方がいるって。それは神であり私たちの救い主イエス・キリストだって言うんですよ。10月に入りまして、おそらく11月の中旬ぐらいまでだと思うんですけれども、この間私は皆さんと共にいついかなる時にも私たちを愛し受け入れ慰め癒す、そんな神様イエス様のことをご一緒に分かち合っていきたいと思っております。そんなこともありまして、今日はマタイによる福音書の12章から皆さんとご一緒に御言葉を分かち合いたいと思いました。今日選びましたのがマタイの12章1から21節です。大きく3つに分かれる箇所をまとめて選びました。最初の2つはイエス様とファリサイ派と呼ばれるユダヤ教の一派とのやり取り、そして最後の1つはイエス様の活動報告のような記事です。それぞれに分けながら読んでまいります。12章の1から8節1節読みますと、こう書いてある。その頃ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。ファリサイ派というのはユダヤ教の一派でして、彼らのモットーというのは律法を遵守するということでした。もう律法って、ユダヤ教の律法って本当に生活の中でも事細かに決められておりましてね、 立法そのものが事細かにあるくせに、その解釈集なんていうのも山のようにありまして、もう全部ひっくるめて立法だ、神の教えだと彼らは考えていた。だから日常の生活をする上で時間的にもね、お仕事の上でも余裕のある人じゃないと立法全部守りきらんかったんですよ。ファリサイ派の人たちは、ファリサイという言葉がそもそも分ける区別するっていう意味を持つ言葉でして、彼らは自分たちは立法を遵守している、だから神に救われるって、一方で立法を守れない人たちは救われないって、そうやって救われるもの救われないものを区別していた。だからファリサイ、区別するものって呼ばれたんです。彼らは本当に自分たちでもこだわっておりますから、周囲の人々に対しても立法に関してはこだわりの目を持ってずっと見ていた。そんな中で彼らが今問題にしたのはイエス様の弟子たちの言動というか行動です。彼らは人様の麦畑に入りまして、その穂からですね、穂を摘んでこう食べていた。で、何が問題だったかって言いますと、人様の畑から麦を摘んで食ったことが問題だったんじゃないんです。ここ大事なところ。ユダヤ教の規定、律法はですね、貧しい人とか生活を困窮している人とか旅人とか、そういう人々に対してはものすごく手厚く配慮するんですね。だから鎌で刈り取ったらアウトなんだけれども、しかし貧しい人々が人様の畑に行って手で穂をちぎる分は OK だった、許されていたんです。また鎌で刈った後に落ちている落ち穂を拾う、これも OK だった。じゃあ何が問題だったかって言いますと、それを安息日に行ったっていうことに彼らはカチンときたんです。安息日っていうのは神様を礼拝する日なんだ、その日には一切の仕事は許されないんだと彼らは考えていた。しかし弟子たちは麦畑に行きまして麦の穂をちぎった、これは収穫という仕事だと。そしてその麦って実の周りにですね、もみ殻がついてて、なかなか口に入れたらバサバサして食えんわけですよ。だからこれを手でね、ぐーっと揉みまして、もみ殻をこう落としましてねって、これが脱穀という作業だっていうんです。だから安息日、神を礼拝する日にお前の弟子たちは仕事をしたぞ、それは許されるのかってイエス様を問うた、問い詰めたっていうんです。イエス様は言います。3節から、ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。でこれ旧約聖書サムエル記上21章のお話なんですが、その話を引き合いに出す。また安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。これ民数記28章の9節。そうやってイエス様は2つの例を取り上げながら続けて言うんです。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろうって言うんですよ。イエス様が言われたのは、掟は大事よ、掟は大事なんだけれども、あのダビデの例を出すように、また安息日に働いている祭司たちのことを例に挙げるように、例外はあるもんねって言うんですよ。じゃあその例外は何を基準に例外となっているのって、イエス様は確信をつくように6、7節にて言っていきます。6節、言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。神殿っていうのは神様を礼拝する場所です。尊い場所だけれども、あくまでも場所は場所なんです。イエス様は神殿よりも偉大なものがあるっておっしゃった。神を祀るための場所以上に大事なものがあるって、それは何かって言ったら、そこに、ね、祀られて礼拝されている神様でしょ。つまりイエス様が何を言わんとしたかって言ったらね、あなたたちは神殿というその枠組みにとらわれているけれども、もっともっと大事なのは神様そのものではないのか。 神様その方ではないのかっていうイエス様は示すんです。神殿の規定おきてよりももっと大事なのは神の御心ではないのかってイエス様は問うんですよ。そして7節にてイエス様は言います。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないと読んだことがないのか。これ、旧約聖書ホセア書の6章6節の引用ですが、神が願っておられること、神の御心って何って、それは憐れみでしょ、愛でしょって、愛が行われていくことが神の願いであって犠牲者を出すことが目的じゃないんだって言うんですよ。こうやって12章の1から8節で私たちはイエス様が何を考えてらっしゃったか、イエス様の判断基準がわかる。それは神の愛が今誰に注がれている、何に向けられているって考えてごらんって、そのことに思いが行くならば私たちは文言に縛られずに御心を模索し従うことができるんだって言った。これが12章の1から8節なんだ。続けて9から14節を読んでいきますとね、ここではじゃあ神の御心がどこにあるのってさっきのヒントをね元にしながら読むと内容がわかります。9節、イエス様一行は礼拝堂ですね、会堂へと入っていきます。すると10節、片手の萎えた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日に病気を治すのは律法で許されていますかと尋ねた。彼ら訴えようと思ってイエス様に尋ねたと言ってる時点でもう悪意満々なんですね。でそこで彼らが引き合いに出しましたのはこの片手の萎えた人、片手の動かない人っていう意味です。で彼が生まれついて手が動かないのか、それとも後天的な何かね理由があって動かなくなったのか、おそらく13節見ますと後で元通り良くなったって書いてあるから多分生まれついてではないんだと思うんです。何かしらの事情があって途中で彼は手が動かなくなったのでしょう。で当時はですね、いや聖書の時代は病っていうのは何か本人が罪を犯した、本人やら家族やらいろいろありますが何かしらの罪が犯されて神様の守りから外れてしまった、そこに悪霊が取り付いたから病気になるんだって人々は考えたんです。だから治らない病ほど強い悪霊に取り付かれているって考えたんですよ。きっとねこの途中で手が動かなくなった人も周りからいっぱい言われたんですよ。あんたなんかいらんことしたんじゃないとね、神様が怒っとっちゃないとねって、身に覚えがあったのかなかったのかようわからん。だけどもね、少なくとも私たちが病気になったらそうするように彼は医者に見せるとかね、また当時のことですから祭司に祈ってもらうとかさまざまな手を打ったでしょう。けれども治らんわけですよ。周囲はそんな状況を見て、ほらやっぱりなんかお前はいらんことをしたとたい、悪霊に取り憑かれとるとたいってこう考えた。でもね聖書は言ってます。彼はこの安息日に街道に来ているんですよ。神様と向き合いたいと思ってるんですよ。しかしその彼を人々は、これ14節見ますとファリサイ派の人々と書いてあるけど、ファリサイ派の人々はこの片手の動かぬ人をイエス様を訴える口実作りのために利用したんだ。これね本当ね、これ聖書をよく読んでいくとね、もっともっといろんなこと見えてくるんだけれど、この人街道にやってきた人はイエス様見つけて、ああイエス様私の手を治してくださいって一言も言ってないでしょ。彼は言ってないんですよ。言ってないのにその彼を引き合いに出して利用していくのがファリサイ派だったんです、この物語の中で。この一人の人が一生懸命に何か自分は悪いことをしたのかもしれん、当時の人ですからそう考えたんでしょうね。私は何かいらんことをしたのかもしれん、でも神様私はあなたに向き合いたいんですって言ってこうやって街道に来た人を自分たちの悪意のために利用していく者がいる。それが本当にね時代を超えた人間のやらしさだなと思うんですけども、でもそんな悪意ある問いに対してイエス様は 神の御心とは何っていう本質を持って返答していきます。11節にてイエス様は言う、あなたたちのうち誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。これね、穴って言われてますが、他の聖書を見ますと溝とか泉とかっていう訳がされています。つまりどういうことかって言ったら、単に穴ポコに落ちたの話じゃなくて、そこに水があったって考えてるんです。水の中に羊がボコッと落っこちた、ほっとったら溺れ死んでしまう、そんな状況の中でイエス様は助けてやらない者がおるかって言うんですよ。イエス様続けて言う、人間は羊よりもはるかに大切なものだ、だから安息日に良いことをするのは許されている。イエス様言うんですよ、このね、羊の命を惜しんであなたたちは穴に落っこしたら、泉に落っこしたら助けてやるだろうって、神も同じなんだよって。人がね、命が奪われていくような、人がね、生きる望みが奪われていくような、そんな状況を神は喜ばない、神は助けるんだって。そしてイエス様はまさにそのことを実行するんです。イエス様は彼にですね、手を伸ばしてごらんって促す。そして13節、彼は手を伸ばす、するともう一方の手のように元通りに良くなったって書いてある。喜んだでしょうね。ああ、神様は私を見捨ててなかったんだって、本当に彼は喜んだことでしょう。この一人の人の喜びを、この一人の人の感謝を、神は何よりも大事になさるっていうことをイエス様は身をもって証しした。しかし14節、ファリサイ派の人々はそれを見て激怒します。彼らは街道から出ていきますと、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めるんだと。彼らはイエス様が神の御心とは何かと示したにもかかわらず、彼らは神の御心よりも自分たちのプライドを重視してしまった、そこに固執してしまった。それが9から14節までの話なんです。今読んだ2つの話には大事な共通点があります。それは強い者の理屈によって軽んじられ虐げられる弱い者がいる、道具にされ利用される命がある、しかし神様はその小さくされた命をも愛し救いたいと願ってくださるっていうんですよ。神様は彼らの命を、彼らの尊厳を大事にしてくださる。神の御心は人を生かすことにあるんだ、人を救うことにあるんだ。そしてその思いを体現するためにイエス様は小さな命に寄り添い続けていくんです。今日選びました最後の箇所、15節から21節。前半はイエス様、悪意ある人々がやってきたから逃げたと、そこを立ち去ったと。けれども大勢の群衆が従ってきてイエス様は彼らを癒したっていうんですね。そしてそのこととは一体何かと、この出来事は一体何の表れだったかっていうのを18節から21節まで預言者イザヤの言葉を通して聖書はこう報告をします。見よ、私の選んだしもべ、私ってこれは神様ですね。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。異邦人というのは神を知らぬとか神を信じぬ者という意味合いですが、その異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。これね、19節でその声を聞く者は大通りにはいないって書いてあるでしょ。大通りって、それはみんなが胸張って歩いているそういう道ですよ。これね、聖書の中でよく使われてくるね、例えなんですけれども、大通りを歩く人たちっていうのは、私は立派な人間ですよって自らを誇るような人たちを指すんです。 私は立派な人間です、私は掟を全部守れております、私は一点の非の打ち所もなく大事なことはちゃんとやってます、礼拝にも行くし献金もするし奉仕もするしあれもこれもなんやかんや全部できてます、ほーら私は救われるでしょって、どっかで私ってすごいんですよってそうやってアピールしたい人たちのことを大通りっていう言葉で時々言うんですよ聖書。しかし預言者イザヤの言葉ははっきりと言う、神のしもべの言葉を聞く者は大通りにはいないって、己がプライドに固執している者は本当に大事な言葉を聞こうとしない、ではどういう者たちが聞くのか、20節にて言っています、傷ついた彼は傷ついた足を折らずくすぶる刀身を消さないって、足ってあの水草ですよね、もうこれポキポキ折れるものの代名詞なんです。でまたくすぶる刀身ってあのランプのね芯の部分ですけれどもくすぶってるんです、ああ消えちゃう消えちゃうっていつ消えるか分かんないっていう、折れてしまった足もくすぶる刀身ももう役に立たなくなるもの、使えなくなるもの、しかしこの神のしもべはそれらを見捨てないって言うんですよ。それはね、神様が私たちに対してどう目を向けてくださるかっていうことの表れなんだって言うんですよ。神は、私は神の目にはきっとちっぽけなものに過ぎないって、神から認められないってそう思い込んでいる、いや思い込まされてきた、社会の中でお前はダメだってそうやって虐げられてきたその人々を神は愛し、目を留め、手を差し伸べ、一つ一つ救い直していくって、まさにそのことを行うために神はしもべを送られたんだ、そう聖書は言います。つまり私たちの救い主であるイエス・キリストはそんな者たちを救うために神が送ってくださった救い主なんです。かつてカトリックの司祭に井上洋治さんという方がおられました。日本人ね、非常にユニークな方で、西洋的なキリスト教、まあ、イエスとか神とかってこういうもんよみたいなその理解がなかなか日本人には、ね、伝わらんと、そこで日本人に受け止めやすい神とは何か、イエスとは何かっていうことを一生懸命考えて伝えたっていう、こういう変わった人です。で彼ですね、あのクリスチャン作家でありました遠藤周作と非常に懇意にしておりまして、遠藤があの船で、フランスにですね若い頃留学するんですが、実はその船に乗り合わせてたのが井上さんで、以来ずっと仲間なんですね。でお互いにすごく影響を、与え合うんです。で遠藤周作が亡くなった時に彼の葬儀の担当をしたのもこの井上洋治司祭なんですが、彼がですね日本とイエスの顔っていう著書の中で、私はイエスをこんな方だと思うって言って書いた文章があるんです。それ抜粋いたします、ご紹介いたします。こんなこと言ってる、祈りができないのならばそれでもよい、悲哀の心がないのならばそれでもよい、泥まみれの生活から抜け出せないのならばそれでもよい、ただ手を合わせ私の方を向きなさい、私は父からいただいた私のすべてを込めて私の方からあなたへと飛び込んでいってあげるから、それがイエスの思いでしたって言ってるんです。神に対して祈りを捧げたいと思う、しかし言葉が出てこない、なんて祈ればいいんだ、私の声を聞いてくれるかわからないって、そんな思いを持って祈ろうとする人がいる。愛を行いたいと思いながら、なんて自分は醜いんだ、自分にはできないんだってそう思い込んでいる者たちがいっぱいいる。救われたいって願いながら泥まみれの生活から抜け出せない者たちがいる。でもそれで良いって言うんですよ。ただ手を合わせ私に向き合いなさい、私は神からいただいた私のすべてを込めて私の方からあなたへと飛び込んでいくからって、待ってるからお前が来いって言うんじゃないんです。 そうじゃなくて、泥まみれになって必死に生きているその人の人生にイエス・キリストが自ら飛び込んでいくって、あなたの傍らに私が行くって、そうやって出会ってくださるのがイエス・キリストだって井上神父は言うんですよ。人間はすぐに分かりやすい掟とか理屈とか制度を優先しますけれどもね、そんな理屈や制度は時に人をね排除するんですよ、虐げるんですよ。しかしイエス・キリストが最も大事なこととして示されたのは、掟だ理屈だ制度だ以上に神が何を望まれるかだ。神は私たちを愛してくださる、私たちを救おうとしてくださる。まさにイエス・キリストの行動がそうだったじゃないですか。あの方は十字架にかかって死んでいった。あの方が十字架にかかっていく理由はありましたか？彼自身は十字架にかかっていく何かは大きな大罪を犯したかといったらそんなことはしておらん。けれどもイエス・キリストは一切自分で抗弁することなく十字架へとかかっていく。そしてあの十字架で人々に罵られあざけられながら痛みを負い死んでいく。しかし私たちはそのイエス・キリストの十字架の中に見出すんだ。あの方が担ったのは私たちの痛みであり、私たちの嘆きであり、私たちの涙であり、私たちの過ちであり、私たちの罪だったって。あの方は私という存在を丸ごと引き受けてくださって、私に代わって全ての痛みを負って、そうまでして私たちを救ってくださったって。まさに私たちの人生に神の子が救い主が飛び込んできて救ってくれたんですよ。それが私たちの救い主だ。イエス様が今日このマタイの十二章の中で示された言動も本当に一つ一つを読みながら、ああ私たちを救うために救い主はここまでなさったんだって、そう気づかされる物語なんです。今朝お話の始まりに、人はいつの時代にもどんな状況においても変わることのない不変の愛、不変の私たちを認めてくれる、そんな承認をね願うっていう話をいたしました。聖書は私たちに伝えます。神はいついかなる時にもあなたを愛し続ける。イエス・キリストはいついかなる時にもあなたに手を差し伸べ伴っていてくださる。その神の救いをさあ信じるかって私たちは問われながら今を生きているんだと思う。少しずつ気候が変化をしていくとき、不安定なとき、私たちの体調においても社会においても気候においてもなんかちょっと不安なとき、でもだからこそ私たちは変わらぬ神の愛にしっかり目を留めて歩み出してまいりましょう。今日から新しい一週が始まってまいります。この一週も神様を身近に感じ、イエス様に伴われながら歩んでいけるようにと願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、新しい月の最初の日曜日、こうして私たちは共に集い礼拝に集まりました。今日も礼拝をもってこの一週を始めさせてくださることを感謝いたします。今朝私たちは御心はあったかいと再認識すべくイエス様の物語を読んできました。人間の社会は時に強い者の理屈が振りかざされ、弱い者たちが虐げられていきます。強いことが価値あるかのように、人々を支配することがまるで素晴らしいことかのように人の社会は見せていきます。けれども神様、あなたが私たちに示されたのは、その虐げられた弱い者をもあなたは目を留め祝福し生かし救ってくださるということでした。きっと私たちもそうやってあなたを知り救われた一人一人なんです。 でもこの社会の中で翻弄される中で、私たち時にあなたがいつも私たちを愛し祝福してくださっていることから目が背けさせられ、わからなくなります。だからこそ私たちは変わることないあなたの愛をしっかりと確信するため、しばらく御心はあったかいとイエス様の物語を読んでまいります。どうぞ一週一週の礼拝を通して、いつもあなたに愛されていることを喜び胸張って生きる私たちとならせてください。また今不安の中にある方、救い主イエス様を知らず自分がどれだけ価値あるものであるかを見失っている方が大勢おられます。そんな私たちの家族や仲間や、また共に生活をする町の人々にも、どうぞあなたをお伝えする機会と勇気をお与えください。今世界の中で支配によって虐げられている、戦闘によって奪われているその命を、あなたがどれほど悲しみながら見ておられるか私たちは想像いたします。どうぞその一つ一つの命をもお救いください。私たちにも何ができるかを問わせてください。いつもあなたによって祝福され共に生きる私たちであらせてください。あなたの御心に期待をし、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。